上地明則の
金融が分かれば世界が見える。
上地先生こんにちは。1週間ぶりですけども、
はい、こんにちは。
今日は3連休土日月で言えば3連休の最終日ということで、
はい、
まあ、皆さんのリスナーの方もちょっと3連休でお疲れのとこかもしれませんが、まあ、今日はちょっとまたちょっと金融についてね、ちょっと意外と世界を見たいなとまた思っているので、はい、そのあたりの話を伺えればなと思っております。
はい、よろしくお願いいたします。
あの先週の10日から、まあ、中国ではね旧暦の正月、うん、春節が始まったということで、まあ、8連休っていうことで、まあ、いわゆる民族大移動っていうんですか、まあ、中国国内ではかなりの人移動して、まあ、海外にもっていうんですが、どうもなんていうんですかね、例年に比べると日本への中国からの渡航が、まあ、少ないっていうかね、さほど多くないんじゃないかって見ている向きもあるし、
うん、
実際、まあ、何週間前にここで中国の経済危機みたいなことが影響してるのかなっていうようなところもちょっと感じるんですよ、うん、
はい、
また何かそのあたりのね新しい情報が先生に入ってるんじゃないかと思いましてねちょっと中国の経済状況を伺いたいなと。
あ、なるほど、あの僕はあの中国情報というのは、
はい、
いわゆる中国ウォッチャーという人たちですね、はい、でまず日本人でも中国語が完全に読める人、うん、つまり向こうのメディアをね、まあ、あの SNS も含めてちゃんと理解できる方、うん、それから、まあ、中国本土で何らかのお仕事をしていて、うん、台湾にいたりとか、うん、でそういう方々の、まあ、基本的に情報を、まあ、入れてるという感じなんです、でちょっとね気になる情報が入りましてね、はいはい、あの中国は今不動産がバブル崩壊で大変だという話は僕はもうメディアで伝わってる通りだと思います、であとはあのこちらの放送の方でも、
はい、
今中国共産党も本当にお金困っていて、うんうん、いわゆる高二代っていうんですけども、うんうん、あの毛沢東ですよね、はい、と一緒に革命した人たち英雄ですよね、はい、その子供世代、
うんうん、
まあ、これ高二代っていう、まあ、共産党のエリートで、はい、でそのファミリーというのは、もうみんなあの数十億円どころか数百億とか持ってる人ばっかなんですよ、で彼らに資産の3分の1を共産党に上納せよと、まあ、こういう指令が出ていて、もう結構従ってるという話です、
うん、
で出してくれたら身の安全は保証するとどういう意味かってところですけど
怖いですね、出せばだけど出さなければ
出さなきゃどうなるんだろうかっていう感じで、
うん、
まあ、実際に今反宗派だけではなくて、うん、宗派の中でも、割とその習近平に対するアンチ的な発言する人が結構今出てきてるって感じですね、うん、で今回入ってきた話というのは、うん、まあ、そのお金がなくなっているというところの話の延長なんですけれども、はい、ちょっと銀行も、
うん、
まあ、ちょっとまずいことになってきてるんじゃないかという話なんですよ。でおそらく中国、まあ、結論から言うと、はい、あそこまで行くと最終的には中国人民のお金に手をつけないとまあこれは解決できないぐらいの規模でのバブル崩壊が起きてるだろうっていうところなんですね。で中国人民の銀行預金ってね4000兆円あるんで、
4000兆円、
だからまあ全部と言わないまでも3分の1分取ればある程度その経済の回復に寄与できるかもしれないというところで、ちょっとこれもしかして行っちゃってんのかなっていう感じなんですね。
その人民の金に手をつけるって具体的にどういったこと？
まあ、簡単に言えば銀行預金を凍結して下ろせなくして、で例えば3分の1を資産税とか言ってね分取ればいいわけですよね。
なるほど、
うん、
そうか、それはまあ共産党一党独裁ですから、いかようにもできますよね。
でね、まだね資産税という形にはなっていないんだけれども、銀行を預金を下ろそうとしても下ろせないという状況が今ポチポチ出てきてるみたいなんです。
それも現実的に出てる
ということはですね、これ銀行にお金がないんじゃないかな
っていう要はもうすでに保有し、はい、保有してない、
うん、 で今実際にね、取り付け騒ぎが起きてるんですよ、うんうん、でちょっとメモってきたんでいいですか、
はいはい、
まずね実は一昨年ぐらいからもう小さいとこで起きてきていて、はい、2022年の4月、
はい、
河南省の4つのね、
はい、
これ豪鎮銀行っていうのかな、まあ、日本でいうと農業系の銀行、
はい、
農業、はいはい、JA みたいなもんですかね、
はい、ありますね、
はい、で、まあ、預金者が40万人いるんだけども、はい、まあ、これ預金の引き出しを停止していて、ちなみに今でも下ろせていないそうです、
はい、それは怖いですね。
でね、実際に預金者たちは、はい、まあ、抗議活動するんだけれども、うん、そのさっき言った豪鎮銀行ではなくて、はい、中国人民銀行、つまり中央銀行ですよね、
はいはいはい、
中央銀行の停止支店、まあ、ここに大規模な抗議活動を行ったということで、うんうん、これ実際に報道されて写真も出てます。
は
い、それから去年の5月は、
はい、
これはでかいとこですよ、はい、中国四大銀行の一つの中国建設銀行、
はいはい、
まあ、日本でいうと昔開発銀行とかありましたけど ね多分それに近いと思うんですが、そこがですね、不正防止を理由に雲南省の預金者のクレジットカードデビットカードの機能を凍結したということでこれもやっぱりね、取り付け騒ぎが起きてますね。で実際に中国のエコノミストの方はですね、
はい、
雲南省、貴州省、遼寧省で、
うん、
実質的にもう銀行はね、今の建設銀行は破綻してるんではないかということなんです。
いや、それもあの冗談じゃなくて大変なことじゃないですか、
うん、そうですね。でね、笑えることがあってですね、先ほどのあの豪鎮銀行の件がありましたよね、
はい、
で下ろせないでみんな怒ってるじゃないですか、で地元の派出所の警官が、その預金者の一軒一軒回って、
はい、
預金者を慰問しているそうですなんで警官なんだっていうところです。まあ、おそらく銀行の人が行くとぶん殴られるんで
なんかよくわかんない
よくわかんないけど、まあ、中国らしくて笑えるんですけどね、
うんうんうんうん、
まあ、今ねだからこういう状況で、まだ地方都市
ですね、
ま、それから預金凍結であるけども、うん、その資産税という形では行ってないんだけれども、うん、なんかねちょっともうお金がなくなってる、預金の引き出しに対して応じられないっていう状況ですよね。
まあ、はっきり言えば銀行で、うん、保有してた預金者の、
うん、
まあ、キャッシュがどっかにすでに流れちゃってるっていう、うんうん、可能性が高いってことですね。
ということでしょうね。
だから引き出そうにも引き出せないから、
引き出せない、
まあ、凍結してるっていう、はい、
で今実際にあの中国というのは地方政府が全ての市で財政赤字に今陥ってますね。とうとう去年ですね、とうとう全ての都市が財政赤字。でこれあの中国の不動産開発というのは基本的に地方政府が主導でやってましたんでね、だからその不動産のバブルの崩壊がそのまま地方の財政に影響したっていうところで、だから国もお金がない、地方政府もお金がない、とうとう銀行にもお金がなくなってきたっていうところ でこれはもしかするかなと、今年か来年か分かりませんけどね。
これあの問題になってくるのはね、結構中国に投資している、まあ日本もまあ多いわけじゃないですか、
はい、
そうするとその中国からの撤退をするかしないか、またすると決断してその時期はって、うん、やっぱり結構考えてるってことですよ、うん、日本の企業も。
まあ逃げるところは結構逃げてるみたいですね。
あ
のアメリカの会社なんかも結構逃げてますんでね、だから一部ではもうそういう動きが始まってますね。
うん、
うん、もう中国にとどまってると、うん、まあ、やばいということでね。
うん、
うん、
いやいやいやいや、まあちょっとその銀行の取り付け騒動というか、そういったことが起きているというのは、それはもう、いや、なんていうんですか、ちょっと想像を超えてますね。
ね、一応まあこういう情報なんですよ。でこれはね、拓殖大学の海外事情研究所の渋谷先生、
はい、うんうん、
まあ、彼の情報なんですね。まあ、そんなに間違っていないかと思うんですが、ただ一つだけ僕が感じるのは、
はい、
取り付け騒ぎっていうのは、うん、普通ね、 一箇所で起きるとバッて波及するんですよ、
う
ん、
まあ大体そうですよ ね、かつて日本でもそういったことが来た、う
ん、でいくら多分これ情報ね中国が、はい、抑えてると思うんですね、
うんうん、
SNS に出てもすぐ消すと思うんです、けどこういうものって広がりますよね、
うん、絶対そうですよね。
だから僕はね本当だったら、これもっとね中国全土に広がってしかるべきかなと、
うんうん
うん、だから逆にそうなっていないので、うん、ちょっとね、うん、よくわかんない。
そうそうそうなんですよ、うん、そこがねだからもうそれが、うん、まあ例えばねどっかの日本で言えば心筋が危ないよって取り付け騒ぎが起きれば、うん、他の心筋とか、うん、まあ、都議員にどんどん波及してきますよね。
いきますよ ね、
それで騒動になるわけじゃないですか、
でそういうのっていうのはやっぱりこう親戚だなんだとかでね、うん、どんどん広がっていくじゃないですか、SNS 通さなくても、
うん
うん、やっぱり命の次に大事な
ですよね、
お金ですから、
うん
うん、
まあ、自分のところにねお金こうキャッシュを持っておけばなんとかなるけど銀行から出せなくなっちゃうっていうことが分かればね、うん、今のうちっていう、でもそうですよね、そこまでの騒ぎになってないっていうのは何なんですかね、うん、ちょっとそこが僕も確かに、うん、
まあ、正直よくそこは僕も分かりません、
うん
うん、中国ならではなのか、うん、まあ、日本の場合はね過去にもそういった取り付け騒ぎというのが、はい、体験としてありますんでね、うん、まあ、彼らはどうだろう、そういう経験というのがなかったのかもしれないんですけども、うんうん、
そうするとやっぱり、まあ、この日本のねここなんていうんですか、ちょっとここでも株価がね、うん、こう急騰してると、まあ、それバブルなのかどうかちょっと置いとくにしても、うん、そのお金がね、
うん、
中国の経済不安に対して中国に投資してたマネーが、うん、かなり日本の株式市場に流れてきてるのかなっていう人もいるんですけど、やっぱりそういうとこあるんですかね。
それはまず一つとしてあります、
うんうん、
今日本の、まあ、もう少しで35年ぶりの高値っていう感じですけどね、うんうんうん、でここ最近のお金の傾向というのは、はい、割と短期のお金、
うん、
ホットマネーっていうんですけどね、はい、中長期の腰の据えた長期投資のお金、
うんうん、
例えば年金基金とかですね、はい、そういったようなお金というよりはどちらかというとヘッジファンドとか、
うんうんうん、
それからちょっと投機的なものを好む投資家、
はい、うん
う
ん、
こういうお金が入ってきてる、うんうん、それからまあ中国に流れていたお金が、うん、日本に来てるということもあって、うん、まあ、非常に最近日本株堅調でね、まあ、おそらく、まあ、高値までもう 10% ないんで、うん、あと 7% ぐらいかな、だからまあ行くでしょうね、
うん、
なるほど、35年ぶりの高値はね、うん、
でもその今先生おっしゃったようにホットマネーであればね、
うん、
ピークアウトするのも早いんですかね。
ホットマネーっていうのは足が速いので、すぐ逃げちゃいますから、
うん、
はい、逆に言うと短期のトレーディングというのは、多分高値つけると一旦調整するっていう感じになるんじゃないでしょうかね、
うん、
あるいは高値の近辺で揉み合って、
うん、
もう本当に波の一つの上げ下げ上げ下げ、こういうところでもトレードしていく連中なんですよ。
あ、そうか、ちょっとしたところでも、
うん、ちょっとしたところで取っていこうっていう価格のさやを抜くっていう言い方ですね、
うんうんうん、
中長期のお金というのはそんなさやを見ないで、
うん、
10年20年タームで長期的には企業の利益が上昇して株価が上がるっていう、まあ大波っていうのかな、これを捉えていくんだけど、ホットマネーっていうのは小波サーフィンのように毎回毎回波に乗っかっていくってそういうトレーディングなんですよね。
そうそうか、そうするとこの日本の株価がいいぞって言ってもちょっとな、必ずしもね、ここでも何度か話しましたが本当に日本がすごいのかどうかってちょっと分かんないですね。
そうですよね、おそらく今、日経平均が35年ぶりの高値、うん、で35年前は日本経済がバブルで好景気、
うん、
でその好景気と比較をすると、うん、今実感が分かないと思うんですよね。
そうなんですよ、
消費者の我々の実感もそうだし、それからまあ企業の利益もね、うん、その時ほどいいわけでもないので、うん、多分なんか実感が伴わない株の回復かなっていう感じしますよね、
うん、そうです、まあ、だからそこがバブルの頃を知っている人たちから見るとね、うん、あの頃の株価の意味合いとなんかかなり乖離っていうか開きがありますよね、
うん、
今言ったようになんか世の中がそうでもないのにどうして株価がこんなにっていうね、
うん、
で、まあ外国のお金がどんどん流れてきて、そんなに日本への期待感がね、うん、失われた30年間の中でそんなに日本って海外から評価されるほど良くなったんですか、うん、みたいな、
うん、あの一つのきっかけを作ったのは、うん、あのウォーレン・バフェットなんですよね、
うんうん、やっぱりそうなんですね、
うん、あの3年ぐらい前ですかね、日本の総合商社の5社の株を買って、うん、で2倍から3倍になって、うん、で去年、ウォーレン・バフェットがバークシャー・ハズウェイっていう会社を経営してますけども、うんうん、その株主総会で、うん、日本株はまだまだ魅力的だみたいな発言をしてですね、
うん、
でそこから、日本の投資家含めてですね、うん、日本株にちょっと注目をするようになって、そこからこう結構ね、うん、力強い上げ方になってきて、うん、その頃結構中長期のお金が入ってきたっていう感じですね。
そうすると必ずしも本当にちょっとこのあんまり一喜一憂してると危ないかなっていう感じですね、これで。
そうですね、まあ、ただね、あのいろいろとメディア、うん、いろいろな投資家、まあ、こういった方々の、うん、まあ、あの書いてあるものをちょっといくつか読んだりしたんですけども、うん、まあ、やっぱり結構強気な方もね、
うん、
まあ、いらっしゃって、日経平均10万円とか30万円とか、まあ、そういう声も、まあ、出てきてます
あのね、ちょうど上地先生もあのバブルの頃はよく覚えてらっしゃると思うんですが、あの頃、はい、そういう話してましたよね。
ありましたね、
はい、あの3万で、ね、6000ここずっと言って、はいはいはい、もう4万はすぐだって言ってね、
はいはい、
で5万だ6万だも、はい、もう近い将来そうなんだって言って、はい、あの頃を思い出すと、うん、
まあそうですね、前にもちょっとお話したかもしれないんですけども、はい、日本株が本格的に戻るとすれば、それはどういう条件が整った時かと、うんうん、
はい、
これはまず日本企業の改革、
はい、
まあ、これが進むこと で、うん、で日本のなんていうかな、企業って、既得権益というかね、はい、うん、なかなか変われない、
うん
うん、特に、日本の代表的な伝統的な企業の大企業ですよね、うん、で、まあ、ある方が面白いこと言ってたんですけども、うん、そういう大企業の社長っていうのはね、うん、社長って彼らにとってはゴールなんですね。
ああ、そういうことか、
はい、
うんうん、
でその後の会社の経営っていうのは消化試合だと例えば佐久間さんも私もそうだけど、小さい会社自分で作ると最初から代表取締役 で、
そうですよ、ね、
こっから頑張んないといけない、そっからスタートですよね。
そうだよね、あのゴールじゃない
んですよ ね、 すよね、スタートなんですよ、です、ね、我々は
そう
代表取締役がスタートなんだけど、うん、彼らも上がりなんですよ、う
ん、そうなんだよな。
これでね、彼らが集まるとね、出てくる話がね、健康の話ゴルフの話勲章
いや怖いな、それは。
これが日本の伝統的な企業のトップだっていうことですね、うんうん、で私ね、若い時に、
はい、
ある金融機関を接待することになって、
うんうん、
社長にお前ついてこいって言われるんですよ、金融機関のでかい銀行のトップの方を接待する
っていう、いわゆるメガバンクの人ですね
私はまだ30代の頃だったんですけど、ただね、驚いたのは、うん、これ佐久間さんは日本の会社にいたんで、日本の会社では常識なんでしょうかね、履歴書、向こうの秘書から電話かかってきて、上地さん履歴書出してください。
いや俺さすがにそれは経験ないけど、
履歴書出さなきゃいけないんだと、うん、で、まあ、社長に聞いたんですよ、こんなこと言ってるんですけど、うん、ったら、まあ、そうなんだよって、これはその話題の中でどこの大学を出たかとか、駐在員でどこにいたとか、そういうことを話題にするなと
そうなんですよ、それはわかる、うん、
うん、
何なんですかね、日本人特有なのかな、出た大学がどこだとかね、
うん、
何を勉強したのかとかね、うん、やたらそういう、まあいわゆるこう東大とかなんか出た人ってそういうの好きですよね。
好きですよね。好き。僕は東大じゃないから分かんないけど
好き。だから僕もまあかつてこの週刊誌のね記者やってた時に、いろいろこう新聞記者の人とかいろんな方と付き合う中でね、うん、 まあ、宮沢喜一元首相の話になったんですよ、うん、そして宮沢さんってまあご存知の通りその東大の法学部出てでまあ大蔵の官僚になって、うん、それで途中から政治家、まあ、自民党の政治家に転身してまあ総理までになったと、ですごいまあめちゃくちゃプライド高い人でね、
うん、
でバンキシャがこう行くと、
うん、
新しくバンキシャ、うん、すると君はどこ出たのってで、あの、うん、いや慶応ですかなんかっていうと、うん、いやそうじゃなくて学部だよと、うん、どういうことだと彼にしてみると、うん、みんな東大出てるもんだと思ってるから、うん、法学部かそうじゃないのかっていうね、うん、まあだからすごいこうあそういう人がいるのかなと、
うん、
だからまあ宮沢さんの話で言うと、まあ、ちょっとこれは余談ですけど、うん、まあ、だから竹下登るとずっと仲が悪かったっていうのが、うん、竹下が、まあ、登るっていうとは、まあ、早稲田でってわけだけど、うん、ある時あの当時の早稲田って誰でも入れたんだよねって、うん、試験がなくても入れたんだよねって、うん、まあなんか言っちゃったらしいですよねまあそれはまあ聞いてた竹下登がまあ怒ったって話があるんだけど、うん、結局そのね 法学部 で、うん、出たか出ないかがまずあって、うん、その次に東大がそうじゃないかって話があってでもややこしいですよねそういうところに、
まあ、そうですよね。だからその接待でね、うん、まあ、お食事したけども出てくる話もやっぱりそんな話で、うん、要するに前向きな、うん、これからどうしようかというね、そういうビジネスの話が、うん、ほぼなかったですね。
ほぼなかった、
ほぼなかったですね。で僕まだ若かったんで、なんて無駄な時間過ごしてんだろうとこの人たちはと思って、うん、
あ、思いますよねそれは。
うん、
そうですよね。時間やっぱり若い時って、ね、少しでも何か学びたいって、うん、吸収したいっていうのがあるのに、
うん、
あ
と同じようなことをね、あの年始、
はい、
あの黒の犬車乗ってぐるぐるぐるぐる回るっていうのはやったことあります？はい、
あのちょっとやったことちょっとだけ、ね、付き合いで言って
あれも意味ないですよね。
ないですね。あとほら餓死交換会、
餓死交換会ですよ。はい、
あれも何なんですかね、大勢集まってね名刺をこう配り交換し、はい、ああいうのってまだあるんでしょうかね。
まだやってましたね、
ま
はい、
いや、
まあそれがなんかジャパニーズトラディショナルカンパニーJTC ですね。
JTC ね、JTC ね。いやでも笑えないですよね、うん、まだそういうことやってるとこあるんでしょうからね、うん、
けどね、
うん、
もしかするとうん、変われる可能性があるかなっていうのは、はい、若い人たち、
うんうん、
ちなみにうん私らが就職した頃って、バブルの後半の方じゃないですか。
はい、そうでしたね、うん、
それで、バブルが90年から荒廃して、う
ん、はいはい、
まあ、ある意味インフレからデフレに入ってったっていうことですよね、うん、で僕らはまだちょっとだけインフレのことを知って、うん、覚えて、
ね、
覚えてるけど、
ね、
まあ、基本的に僕なんかインフレ体質、
うんうんうん、
でインフレの時というのは株も上がるし、うん、リスクを取って挑戦することが成功につながっていくという時代ですよね。
確かにそうでしたね。
で逆にデフレというのは何もしないことがいいっていう、うん、運用もしない方がいいし、うん、基本的にその国のね、うん、まあ、の株価もあんまり上がらないと思うし、うん、だからリスクを取ることがリスクになるのがデフレの時代で、うん、で我々の時代が90年過ぎてデフレになっていったと。で、あのやっぱりインフレマインドを持った企業経営者って、うん、例えばリゾート開発とか、ボンボンボンボン潰れていきましたよね、うん、で結局デフレの時代に入って、まあ、代表的なのはユニクロとか、うん、ニトリとか、うん、サイゼリアとか、うん、まあ、そういう低価格のものが成功していった、うん、で2022年からインフレに明らかに変わったでしょ、
うん、変わりましたからね、
う
ん、
ということは、デフレマインドを持った人が、うん、これから結構大変な目にあ、
うん、
自分のマインドを変えていかないと、うんうん、うまく乗り切っていけない。
おーおーおー、
そして若い人って意味は、うん、今例えば30代ぐらいの人であれば、うん、基本的に、まあ、物心ついたというか世の中のことが一通り分かるぐらいになる頃は、
うん、
日本株もずっと上がってたんですよね。日本株が上がりだしたのは2012年からなんですけど、
うんうんうんうん、
だからね、そういう若い人たちだとちょっとインフレ的な発想を持ってるんで、うん、まあ、インフレ的発想というのはその挑戦するとか
ということですよね、
うん、リスクを取るとか、うん、まあ、そういうことですよね、
うん、
だから僕はまあちょっとその辺に、
うん、
まあ、期待したいかなっていう感じですね。
あ、でも今の指摘は ちょっと面白いですね。確かに、まあ、デフレの時は、まあ、あのお金、まあ、キャッシュで持つのがいいわけですからね、うん、まあ、インフレの時は貨幣価値が下がるからどんどんそれは投資して何かにって、うん、なっていかなきゃいけないですからね、うん、まあ、だからああいった低価格なものを作ってまたそういう安いサービスを大きく、まあ、たくさん提供していくっていうよりも、まあ、ある種高付加価値だけども高価格でいいっていうものが、うん、もっと問われるかもしれない
ですね。そうですね、まあ、それがちょっとこれから出てくるかなと、うん、そうするとね、うん、日本企業の、まあ、稼ぐ力っていうのもね、うん、出てくるのかななんていう気がしますけどね、うん、けどね、さすがだと思うのはユニクロの柳井さん、うん、
はい、
最近価格戦略変えましたね、
うんうんうん、
あの結構ね高価格のものを販売し始めたんですよ、
う
ん、
確かにそういうライン出してますよね、うんうんうん、そこは僕も分かります。だからまあ、ユニクロの宣伝になっちゃうかもしれないけど、まあ、ユニクロなんか意外とこうジルサンダースとか有名なね、うん、入ったデザイナーと組んでちょっと別なライン作るじゃないですか、うん、まあ、ユニクロから見ると半、まあ、5割以上高い商品ですけども、うん、まあ、しかしジルサンダースなんかの、 あのオリジナルなものからくればかなり安い、だからちょっとお金を出して少しいいものを着たいっていう人たちをユニクロにも取り込んでるのかなって気がしますよね、
うん
うん、いやだからね、もう一つこの働き方改革とか、うん、なんか仕事をしな、なんていうんですか、なんかワークシェアとか言いつつ中にはもっとやりたいんだよっていう人が出てきてる感じもするんですよ、うん、なんかぬるいよなっていうふうに思うね、
うん
う
ん、
その若い人たちもね、うん、もっとしたい、仕事したい時はもっとしたいよなみたいなね、うん、なんかちょっとその辺のマインドっていうのもなんかちょっとこうずっとねこう内向きだったものが少し変わってきたのかなっていう、
うん、そうですね、うん、まあ、日本人って変わるのにはものすごい時間かかるんだけど、うん、一旦舵切り出すと意外と早いっていう側面持ってるかもしれない
ですね、
うん、
ありますね、うん、そうだからまあ、上地先生もね、僕らもその高度成長も子供の頃を知ってるし、で成人してからバブルも見てて、そのなんかなんていうんですかね、働くっていうか何かやるときにがむしゃらになるっていうのはよく分かってると思うんですよ、
うんう
ん、もう寝ないで仕事をするとかね、うん、もう何か成し遂げるためには休みも足らずにやるしかないみたいな、そういうのってあったと思うんです、まあ、それはおそらく面白かったし好きだったからだと思うんですよね、
うん、
だから今もう若い人たちも面白いことはそういう寝ずにやると思うんですよ、
うん、
だからそれが仕事に結びつくと、まあ、どうなのかなってちょっと思いがありますね、
うん、ですね、うん、あとは若い人だけじゃなくて、うん、今もうとうとう女性も働く割合が今 75% を超えたみたいですね、
うんうん、まあ、うん、ずっと仕事をしなきゃ、
うん、
どう、まあ、食えないって事情もあるのかもしれないけど、うん、それとやっぱりね、仕事なんかね、やっぱり仕事どうなんだろう、日本人とで仕事ってちょっと違うのかな、海外の人とに比べると、うん、やっぱりなんか仕事が生きがいっていうところってちょっとありますよね。
ああ、そうですよね。まあ、そのキリスト教の国はね、うん、あの労働は罰みたいなところがありますからね。
だってあの、うん、上地先生も別になんか引退したいって気はないでしょ。
そうですね。
まあ、楽しいですよね、まあ、仕事自体が。
あのお金ではないんです ね、 ですよね。やっぱり人といろいろとなんか、うんうん、楽しいことやってる方がハッピーみたいな感じですよ ね、
ね、
うん、
でまあそれでちゃんとお金も少し入ってくれば、うん、まあっていうことなんでしょうけどね。だから、はい、やっぱりちょっと働き方も今後ね、急激な働き方改革に なってきたけど、
うん、
もう一度やりがいとかがむしゃに働くことのなんか功罪、もう一度なんか改めて見直してもいいのかなって、
ね、そうですね。なんか日本今変われるなんか最後のチャンスのような気がしますね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ今日も本当にどうもありがとうございました。またちょっと来週は別な視点からまで世の中見たいと思うのでよろしくどうぞお願いします、はい、
よろしくお願いいたします。は